レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけどもね、始まりましたね。今日は火曜日ですよ、収録日が。最近まちまちですからね、我々3人も水曜日必ず空いてると言えなくなってきたっていう、ちょっとこう忙しくなってきちゃってって、先週ね、お伝えしたように、私はもう芸能人ですから、先週からもうね、至るところで喋ってるわ。ほんと俺芸能人になったからさ俺事務所入って登録されたの、俺芸能人だよ。これはだって芸能人定義って言ったらそれしかないだろうって、俺だ芸能人だって言って、サインもらっとくなら今のうちだよって言っといたさ、いろんなとこで。俺は言っとくけど、売れたら絶対今この店に来てたって、あ、ごめんちょっと今プライベートなんてすいませんって俺絶対言うようになるから、俺はって話して、あ、なりそうだねって普通に言われて、反論できなかった自分がすごい悔しかったですけどね。でね、この間写真選考があったんですよ。写真選考があって、で、まあ、事務所に人から写真でちょっとエントリーしますんでって言われて、あ、ぜひお願いしますと言ってですね、結果が起こったっていう連絡をいただきました写真選考で起こった、まずね、うわーっつって言ったら、まあ、また今度ちょっと別のお仕事ありますから、またもしかしたらお願いするかもしれませんと。オーディションが一応あるんだね。オーディション受かる前のオーディションがあるっていう感じみたい。ね。いやー、で、もうすっかりあれよ、酒井若菜、これ調べたんだよ。あ、ごめんなさい。酒井若菜さん。先輩だから一応俺ね。あ、大丈夫。誰も聞いちゃいないんだからね。酒井若菜のこと調べたんだよ。そしたら、酒井若菜、劣化ってまず出てくるんですよ。Google でスペース開けると。で、何が劣化だ、バカ野郎って言ってね。いや、僕はもう酒井若菜の昔から好きなんですよ、本当に。これしょうがないんだね。で、なんか寂しくなると酒井若菜を調べる癖がある。酒井若菜ってそういう女だと思うんだよ、本当に。まあ、私が昔木更津に住んでた時はですね、よく木更津キャッツアイ当時見た時は、やっぱ私も真似してみゃーっと当時の高校のクラスメートとやりましたからね、よく本当に。それでうーちゃんとも出会ってるわけですから、にゃーっていうきっかけでね、にゃーってやったら、ちょっと私も入れてよって言ってやったのがきっかけですから、その時うーちゃんスタジアン来てましたけどね。で、それ以来酒井若菜好きですから、木更津時代から入れたら、で、何かと調べると、で、酒井若菜って入れるとすぐスペース開けちゃうと、が劣化って出てくるから、そんなにかよと思って。で、1年ぐらい前にも見たことあったわけで、酒井若菜って1年ぐらい前に見た時も劣化って出たわけで、またって言って、その時は太ってたんだね、酒井若菜さんが。ボヨーンとしたわけ、元からボヨンとしてから、もっとタプタプになったわけで、俺は結構福岡の女の人好きだから、いや、いいじゃねえかと思ったらね、今回の劣化は本当に劣化してましてね、俺の知ってる酒井若菜じゃないって、まるでなんかインディアンの置物みたいな顔になっちゃった、どうしようなんていう話になって、あらって、ちょっと痩せちゃったんね。だから逆に、だから前のパヤンってした感じじゃなくて、あらって思ったんですけど、で、酒井若菜って言うとそうなって、いやーって言ってね、そしたら酒井若菜のね、うわ、じゃあ若い頃の画像を見ようと思って、まとめのサイト見てたら、酒井若菜はもう90回100回以上オーディション受けて、で、90回落っこってたって言うから、まだ 2分の1ぐらいでね、そうそう落ち込んでらんねえよと。っていうか、落ち込む暇がないですから、もうすぐ落っこっちゃったって聞いたら、いいじゃ、次はもうすぐお願いしますって、もう言っときゃいいだろうと。それまあ、まだ仕事ないわけですからね、別に本当に。いやー、しかしなんかもうさ、芸能人だ芸能人だって散々言ってるじゃない。今週もちょっと2回ぐらいちょっとなんかイベントみたいに行ったんですよ。ちょっと友達のお別れパーティーだなんだとかって言って、その先でもう芸能人だ芸能人だって言うでしょ、自分から言うでしょ。そうするとさ、下手なこと言えないって気持ちになりますね。なんかつまんないこと言っちゃいけないんじゃないかって気持ちになるわけよ。なんか誰かに見られてんじゃないかっていう気持ちになって、なんか絶対に面白いこと以外言うなよと。で、前から言ってるようにね、このラジオだって別に面白くはねえし、その辺のタレントの話聞いたって俺たち3人は何一つとしてピクリとも笑いやしねえんだって言ったじゃないですか。 その滑る受けるっていうこと自体がもうめんどくせえよって言ってたんだよ、俺たち3人はよく。でももうそのなっちゃったもんだから、もう滑る受けるってのすごい敏感で、あとね、家にいてもなんかカメラ撮られてんじゃないかって気持ちになるんですよ。もうなんかこうドッキリ始まってんじゃねえかなとかって思って、最近引っ越ししてたんですよね。だから引っ越しがあったもんで、今週もレビューお休みなんですよ、ごめんなさいね。で引っ越しだなんだっつうのやってても、もう大家さんとか挨拶しに来てくれてもさ、仕込みなんじゃねえかと思ってやたら愛想よくすんだよね。本当にもう今日も水道が漏れてんですよね。で水道が漏れてて、もうついたそうそう水道漏れてて、台所トイレもう3箇所ぐらい、あと洗濯機っていうのも4ね、ライフラインが4つ、3つ4つ使えないと。で、風呂場だけなんですよ。だからもう風呂場で水飲もうかと思ったぐらいなんで。で、そんで、ちょっと、今日も水道屋さんのおじさん来ても、やたらなんかトラブル起きたらどうしようと思って、もうずっともう引き書きじゃないわけ。でさ、おじさんがね、まずトイレから見てくれた。そしたらもうおじさんがもうトイレに鏡込んでも一生懸命やってくれるわけよ。そしたら、お兄さんサーファーって言われて、いや違うんですよこれが、もう 100% リアクションしなきゃ面白くないって思われたら大変だって思うから、いや違うんですよこれがね、いやよく言われるんですけどね、なんていう、またこう聞かれちゃいないこと喋ってるわけよね。で10分ぐらいそんなやり取りしたら、だんだんおじさんもリアクション悪くなってきてさ、なんかで次トイレでやたら手こずって、もう10分ぐらいおじさんがもう額に汗してトイレ直してくれて、これ大丈夫だっていうわけね。ありがとうございますって言った。じゃあ次台所見ようって言って、おじさんがさ台所こう見てる背中見てるところがさ、すごい硬い人だったんだよ、背ちっちゃいんだけど。で水田さん、スポーツとかやってましたってこう話ふんなきゃなんねんじゃねえかって、プレッシャーなんだねこれも本当に。いややってないよって言うから、あそうなんですか、いや随分がたいななんて思って、なんて話とかこう振ったりとかして、で振る振らないっていうのも今まで全然考えたことなかったわけですよね。でこの振る振らないっていうのは、この間うーちゃんとね、まあ、ちょっと前にイベント行った時に、ちょっとうーちゃんと俺であいつっていいやつなんだけどちょっとめんどくせえよなってやついたんですよね。誰かってことは言えないんですけど、まあ M 君としておきましょうね。M 君って男はいいやつだけどめんどくせえって話を二人でしてたわけで、あんまりこう下手に気利かすと逆に向こうが気使うってことあるから、この辺バランスだねって話を二人でしてたわけよね。だから適当にやっとくぐらいが意外とちょうどよかったりするんだよねなんて話を二人でしたわけ。俺たちはそういうの好きだねなんて話して、そうだそうだって話になってたわけだ。あんまり下手に話するのもよくねえかなとかって思っててさ、でね、やたら全部リアクション取んなきゃいけないし、なんか怒んねえかと思ってるでしょ。でそしたら台所おじさんが調べたらさ、いやーこれちょっと水漏れてんな、ちょっと機械持ってくるわっていうわけ。ちょっとあもうこれ元から直さなきゃなんないから、ちょっと一時的に水漏れしないように俺がしとくからっていうわけ。あすいませんっつって言って、ちょっと持ってくからっつって言って、おじさんがさ作業車みたいなとこ行って戻ってきたらさ、なんかこう2つぐらいこうなんかガスみたいなゴキジェットみたいなやつ持ってきてるわけで、何すんのかなと思っておじさんがそしたらさ台所に向かってさブワーってさガスバーナーを焚くんですよ。ガスバーナーで台所のそのシンクのところをこう火で炙り出したわけ。ブワーって言ってと思って、何やってんのかなと思って、その後にそのセメントみたいなのをこう流し込んだわけよ。それ何なんですかって聞いたら、セメント流し込むにもこの接着剤流し込むにも完全に乾燥させないとダメなんだよって言った。ああっと言ってさ、まさか水道屋の親父がさガスバーナーでいきなりそのコンロっていうかシンク炙ると思わないじゃない、こっちも。いやここで寝た転がったか分かんねえなとかって思ってさ、でおじさん今度帰って、帰り際に今結構古いアパートに越したんで、あれなんですよ、洗濯機がその廊下にあるんですよ、外にあるわけ。そしたらおじさんが洗濯機も使えないだろあれって言われて、あそうなんですよ、そう言ってました、そういえばって言って、 蛇口にこうセッティングしてくれたわけ。あの蛇口ちょっと変わっちゃってなんて話でちょっとこういじってくれて直してくれてさ、でおじさんがちょっとテストするからってピッとスイッチをしたら、おじさん蛇口の元栓閉めるの忘れて水がピューッと溢れ返ってさ、やばいここ閉めるの忘れてたよなんつって言ってこう閉めてね、これ大丈夫だつって言って、じゃあもう見るとこないね、じゃあ大丈夫だねつって言って、あのシンクはね変えなきゃいけないかもしれないから俺から大家さんに言っとくからって言って、あすいませんありがとうございますって言って、じゃあつって言っておじさん帰ってったわけよ。でその後俺トイレ使ったのね。そしたら早速おじさんが10分かけてトイレから水がポタって垂れてきて、おじさんこれちょっとどうすんのよと思って、俺もちょっと見ないふりしてんだ、それちょっとさすがにおじさんに悪いなと思って、水が漏れても2、3日してからおじさんやっぱ漏れましたって言った方がおじさんも気持ちいいだろうなと思って、今ちょっと伝えないことにしてるんですよ。本当にこういうとこ気使う の、 あのカメラあるかもしれないと思ったらどこで俺の評判が落ちるか分かんないと思うと気が気じゃないからね。本当に芸能人は大変よ。水道屋1個余分にしたってもうあれなんだから。昨日もうちジェイコム入ったんですけど、もうジェイコムのお兄さんにもやたら急いんだから、今俺チャンネル数すごいっすねってやっぱこうこっからどういう風に繋がっていくかわかんねえって思うとさ、いやーダメだ。だからね見たんで、いやーこの間ね、まあ芸能人だったんだって話したら、まあこいつさんとうちゃんに喋ったのがですよ、このラジオだって最初の10回目はもうボロボロだったと。いや今だってボロボロですよ本当に。私は別所哲也さんの放送を聞いてやっぱりラジオ天才ラジオ DJ とは格あるべしと思ってるんですよ。いや心にもないこと言ったけど今本当にね。でいやーね、まあ、今だってろくでもないと思ってるんですけども、もう最初の頃なんてもっとろくでもなかったんですよ本当にね。あの5分喋れなかったんだから、泣いてたんだから。でだからうーちゃんとこちさんに10回は泣こうって話をしてたわけよね。そしたらこちさんもうーちゃんもいやそうだそうだって言うわけ。だからあとね10回泣けばなんとかなるんだから、これが我々3人のモットーなわけですよ。10回泣けとね、考えるのは10回泣いてからにしようっていうのあるから、つまり場数踏もうって思ってるわけよね。でさこれだ、まあちょっと友達 の、 あのちょっと 海外に行く友達いてね、でその彼女のちょっとこうパーティーがあったわけ、お別れパーティーがって言ったんで、でそこで俺芸能人になってって言ったら本当にってもう前から周りから言われてでしょなんて喋ったわけ。そしたらさ周りが降ってくるんだよ、いろんな状況を。わかる？じゃあちょっと今さテレビに出たらどうかっていう感じでちょっとやってみてよっていうわけ。もうそういうのめちゃくちゃ緊張するね本当に。でもさここ素人を笑わせられなきゃそのブラウン管の前の視聴者笑わせられねえんじゃねえかっていう、そういう変な錯覚感じちゃうわけよ。そうするとまあ喋りづらくて喋りづらくてね、ちょっとね先週から僕あんま面白くないかも本当に。ちょっと考えすぎちゃってろくでもないと思うんですよ本当に。いやでもよくないね、あのいやある意味このラジオ誰にも聞かれてないっていう利点を言ってたよね。ちょっと先週はちょっとだいぶ守りに入った放送になったから、ちょっと今嘘でも言っとこうね。バカ野郎赤嶋さん、赤嶋さんもこの野郎、バカ野郎ビートたけしこの野郎、つまんねんだてめえらなんか。あこういうこと言っとかないとダメだね本当。バキューネって触れます本当に。これやべえわ本当。ちょっといや言った瞬間気が気じゃねえや本当に。いやでもこういう放送だったんだから、そうそうそうね、あの池田大作バカ野郎とかっていうのがこのモットーだったわけだから。だからこの間も言ったんだよ俺は、あのいやジョニーちゃんは偉いよって言われたわけ、あのいや本当に向いてると思うそういうのって言われたわけ。あのこれね、あのなんだろうな、あのさやかちゃんっていう友達いるんですよ、あのあいやあの松田聖子と同じ名字の子なんだよなこの子な。だから なんだろうあだ名、じゃあ神田沙也加にして、神田沙也加は松田聖子の娘ですからね、沙也加ちゃんっていう友達いるわけで、も私はこの沙也加ちゃんが大好きでね、今年の4月ぐらいに初めて会って今まで 4、5 回しか会ってないんだけど、もうすごい大親友のつもりでいるわけ。そういう人っているじゃない、なんかさもう 4、5 回会ってるけどもうこの人大好きって人いるでしょ。あのこの人と会ってても絶対傷つかないって分かる人ね。 でいつも俺のよくだらないことにもいつもニコニコして何言うてんねんって言ってくれて、もうかわいいなと思ってるわけ。そしたらこのさやかちゃんが全然私は男気ない子かなと思ったら、ジョニーに言ってなかったけどさ、私この間結婚したんだよねって言うわけ。嘘っつって言ってさ、いやさやかちゃんね、俺それすごいハッピーなニュースとして受け止めるべきなんだけど、さやかちゃん俺それ聞いてちょっと寂しいよって言ったわけ。俺さやかちゃん好きだからさって話して、またまたなんて言うわけ。でも本当寂しかったわけよ、好きな女の子だから。そういうライクな意味でもラブな意味でもこの子いい子だなと思って、いい子好きですからね、私優しい子好きだからって、うわーっと思って、そしたらまあ彼がフランス人だなって話して、あそうなんて言って、でフランス語で、その子フランス語できる子だからいろいろ話したりとかして、で私海外志向の人好きだからさ、うんうんなんていろいろ話聞いてたわけで、でジョニーちゃん偉いよって言うわけ。その子がね、こうそういう人にいるとこ出かけてっていつもこう楽しそうにしててすごくいいなと思うって言われたわけ。そういうこと素直に言ってくると、最近すごくキュンとくるって話よくするんじゃない最近。いいなと思ってさ、いやだから最近でもね、その自分のその自分にこうなんか自分を蓄えるって意味で、割とその本とかそういうの読めないから、ちょっとそういうとこちょっと悩みなんだよねつって、もう周りみんなよくしてくれるからつい来ちゃってつって言って、来るのは別にいいんだけど、その辺のちょっとバランスがちょっと悪くてさなんて話して、うんうんなんて話とかするわけよ。でもケチャケチャね、ぐるんな話して、でその子ちょっと駅まで送ってったりしてさ、でこう帰り帰ってきたら、まあ集まってる店の前で何人かたむろってるんですよ。でまあ、たむろってると、じゃあそろそろ帰るわなんてメンツもいたりとかして、で、ああまたとかって言って、でもジョニーいつもこういうとこ来てるよねってまた言われたわけ、その いるメンツに。いや本当にねって俺が言ったわけよ、もう最近は人集まるとこだったらもう宗教でも何でも来ようと思ってるんだからって言ったら、あはははってすごい湧いたわけよ、そこがね。でその時自分のスタンス思い出したわけで、前にあのモミーファンクってモミーさんのライブ見に行ったんですよね。でその時にも、いやうちの弟の嫁さんがポーランド人でって話して、あの最近実家に帰ってんだって話して、であれだからポーランドじゃね、あの昔あそこは社会主義だから、あの学校のその通学にも戦車使うんだって話したわけ。そしたらちょっとそういうブラックなことぶっ込むねだいぶって言われたわけ、モミーさんにね。そしたらモミーさんに、あの芸能人になってもそういうことちゃんと言うんだよって言われて、モミーさんに、モミーさん可愛らしい人なんですよ、本当にテンション高くて素晴らしいライブして、もうでも客席に飛び込んでってさ、ちっちゃいバーみたいなところでやったんですよ。そこに飛び込んでってもう客を盛り上げる盛り上げる、本当に客をいじってもうステージっていうか、その自分の隣立たせて踊らせてって言って、もう客席って全体がもう会場全体がもう汗だくになるくらいの熱いライブやる人なのよ。でやっぱこういう風にね、やっぱ盛り上げるんだったらまず自分が盛り上がんなきゃダメだなと思って、いやいいもん見たなと思って帰ってきたわけ。でドラムのルイ君も最近よく会うから友達だから、ルイ君いいもん見たって、モミさんいいもん見たよって話して、いう話してて、戦車で通ってんだとか、それちゃんと言うんだよオーディションとかでもってモミさんに言われたのと、あと、いやもう集まりでももう宗教でも何でも行こうと思ってるって言ったら、あはははははって言われたわけよ。でさ、宗教ネタって一応さ言っていいかどうかってちょっとギャンブルなとこあるじゃないですか。あのいや何回か会ってる友達だったら、いや俺は創価学会嫌いだとかね、やってる人はそれはそれでいいと思うけどとかっていくらでも言ってもいいけどさ、俺やってんだよねって話だったら、あごめんそういうつもりなかったんだよとかって話になったりしても、またいろいろ複雑じゃないですか。その場でこうイベントとかでやって、あーってこう会うまだ友達だと、だからちょっと言っていいかなと思ったんだけど、あでも俺はやっぱりこれはもううーちゃんとねこっちさんなんかも何回も現場見てるけども、あのジョニーちゃんお酒飲まないのって言われていつもやつですよ、いや俺やるのマリファナだけだからって受けなくたって言ってきたわけですよね。でそういうこと言ってかなきゃと、やっぱり。で私双子座ですからね、ほらうーちゃんとこっちさんともこの間ね集まってたら子供寄ってきてオバマオバマって言われたことあったでしょ、あ二人いなかったね。そういう面でさ すっかり子供人気を得ようと思って、そういうブラックなこと言っちゃダメだって思ってたんだけども、それは怒られるわ。今までラジオ200何十回も聞いてくれてるリスナーがいたら、急にテレビ出た途端ね、おとなしいことばっか言ってたよ。あの前にたけしさんのエッセイ読んでたら書いてあったな、ビートたけしのエッセイ読んだら、あの萩本欽一のよくねえところは、あの大人も子供も全部人気得ようと思ってなんだかわけわかんなくなっちゃったって話をしてたんで、30年ぐらい前のエッセイで。だから本当はお笑い芸人はあんな24時間のチャリティーとかやっちゃダメだみたいなこと書いてあったわけ。いや分かるなと思うわけよね、つまんねえからやってることがさ。やっぱお笑い芸人っつうんだったら、いや私は芸人じゃないけども、あのなんでお笑いで全部こう包み込むようなことやんなきゃダメでさ、いちいち感動なんていうこといちいち求めちゃいねえんだってわけよね、そんなの本当に。それ読んで最もだと思ったわけ。やっぱ面白いこと言わなきゃと、やっぱり。で私は、俺はラジオ聞いてくれてる人だったら、あの一発でネタバレしますけども、あの世間のね、ラジオ聞いてない人は僕のそういう面を知らないから、こういう今から言う面を知らないから意外だと思われるんだけど、僕の師匠は爆笑問題の太田光だから、これは本当に。俺ああいう風になろうと思って生きてるんだから、生きてきたんだから本当にね。でブーちゃんが、ほら一時期ね、爆笑問題カーボーイをよく聞いた時にさ、このラジオでね、また火曜日じゃないですか、あれで火曜日だと、まあ、基本的には水曜日収録ですから、で水曜日で収録になると、ブーちゃんが終わった後にいつも言ってたわけ、そっくりだよ本当によ、言うこともそっくりですよ。うん、もうね、いやもうなんか落ち込んでブースか言うとこもそっくりですよってこうよく言われたわけで、あのバカ野郎この野郎っていうとこもそっくりだよっていうわけで、その当時はほらまだスカイプじゃなくて、あのなんかスカイプで撮った時だ、あの録音をパソコン撮った時だったから、あのうーちゃんのリアクションも入ってたから、なんだバカ野郎って言ってもやめろやめろって、このうーちゃんの声がこうかすかに聞こえた時ですよね。今ないからそれが本当に。でもね、泣くたってだよ、ほら、まあうーちゃんと俺はいずれ、これ皆さんに言っとくけども、私たち二人は売れたらナローズ・ザ・ワールドの司会やりますからね、ほんと二人で、あの私がキンキンやって、うーちゃんクスダイリコやるって決めてんだ、ほんと俺たち二人はでやるんだけども、今ちょっと休業中なんでね。まあでも売れるためにはうーちゃんずっとそばにいてもらうわけいかないですからね、本当に。いやだからな、うーちゃんとコーチさんが現場ついてきてくれれや、いくらだって喋れるんだよ本当に。で怒られるの二人でさ、俺はすいませんって、あの会ってうーちゃんとこっちに謝れば丸く収まるわけだから本当に。いやーダメだな本当に、もういやーもっと適当で慎重でいきたいと思うんだけども、本番前にさっき落ち込んじゃってさ、本当にもう急によ今日ね、あのジョニーを止めようっていう企画やってるじゃないですか。で企画だっつって言ってやってたら、本当いろんな人がうち来いって言ってくれるようになって、結構忙しい企画になったんですよ、月一企画だったはずが。でこの間泊まった女の子の圧絶の写真をアップしたわけで、アップしてイエイエイって喜んでたら、もうコメント欄がさ全員女で埋まったんだよ本当に。でチャラいだね、なんだって言われて、いやいやなんつって言ってこうやり取りしたわけでさ、あの人とさ、でなんだっけ、話すの忘れちゃった何話すか忘れちゃった今俺あ、押し込んだ話で、あのでもうお昼から散々テンション上がってたんですよ、こちとらいしゃしゃしゃしゃみたいな、いいねも40件ぐらいついてね。でほら Facebook であんま長く文章書くとあんまみんな読んでくんねえかなとかって思って、あんまいいねつかないと俺落ち込むからね、自分がそういう弱点だって分かってるから、いやーと思ったんだけど、結構3、40ちょっとついたから、あのほらFacebook ゲームってやってるって前に話したでしょ、コメント1件は3点で、コメント欄1個埋まるたびですよ3点で、いいねは1点だって話して、で20点は欲しいなと思ったわけだから、いいねが10件ついてコメント欄が4つ埋まれば自分の返しもこれ3点に入るんですよ。で22点ぐらい取れればもう OK だっていう風に考えてたわけで、それが もう上げて1時間ぐらいでもう20点超えたから、やったやったって喜んだら、その後も伸びたから、もうすっげえけけけけ一人で喜んでたわけよ。部屋の整理しなきゃいけないのに、やったやったやったってすっごい喜んで、で戦国戦やりながらキャッキャッキャッキャ喜んでて、ちょっと昼寝しようと思って昼寝したわけで、昼寝して起きたら、もうなんかすっごいこうブルーになってるわけよ、自分が。いや何があったわけじゃない、うわーって、明日バイトめんどくせえってさ、お前だバイト先でね、さ、気に入られてるもんだから、あの朝行ったらさ、あの適性テストを受けさせるっていうわけで、ちょっと行って受けたんだよ。でそしたら簡単なテストだったわけで、簡単なテストなんだけど、俺割り算のやり方忘れてて、あれあるじゃん、割り算の解き方、あの縦に解いていくやつあるじゃないですか。であれとかもう全然割り算やってないから、もう全く分かんなくて、あなんか時速あなた80キロで道を走行してます、で、ね、目的地まで60キロです、何分で着くでしょうっていう問題があったわけで、適当にさ40分と書いたんだよ。そしたら正解45分だっていうわけで、あと1000個のね物を検品しなきゃいけません、2人で、で1個あたり1人100個できました、じゃあ何時間でしょうって出たわけよ。で俺1時間は1人で検査してっからつって言って、あと900個だろうと思って9時間って書いたわけよ。で引っ掛けで1時間で1人100個だから、2人いるから1時間で200個できるんだね、だから全部でトータル5時間だっていうわけで、適当にやったからあーって思ったわけよ。で間違い探しみたいなところ全問正解で、あとお客さんのとこに向かうのに、あなた今1時間遅れてます、これどうしたらいいでしょうって言って、あお客さんに遅れることをお詫びして、遅刻、急いで迎えますみたいなことを書いたわけで、そこは丸だったんだけど、計算問題間違ったわけよ。でしたらその上司の人にさ、お前本当にバカだなバカだなって冗談で言われたわけね。でさあこちとら別にそんな真剣な問題だと思わないからね、適当に45分と40分で一緒だろうって思ってるわけよね。でどうでもいいやと思ったからやったわけで、計算式出せって言われたんだけど、もう割り算のやり方忘れてるから出ないわけよ。それがいろんな人にどうやってやりましたっけ割り算のやり方って言ったら、こうだって言ったとかって言ってて、そしたらもう上司の人がもう昼間昼過ぎ夕方に作業終わるんだけど、夕方までずっと落ち込んじゃってさ、本当に落ち込んじゃって、いや俺はお前に期待してたね、そんなお前がこんなにバカだと思わなかった俺はって言うから、俺が慰めたんだもん本当に。いや K さんって人なんだけど、 K さんねって言って、今日金曜日でしょって言ってね、明日週末2日休みでしょつって言って、そしたらこんなこと忘れちゃいますよつって言って、で漢字も僕書けないし、ほどく趣味でも漢字わかんないから、書くのできないから、読むのはできるけど、K さんも僕は必要ないと思ってるから、適当でいいと思ってるからつって言って、だから元気出してくださいよつって言ったら、お前本当に明るいやつだなって言われていやそりゃそうですよって言ってね、だって人のことでそんなに落ち込むなんてかわいそうになってくるじゃん、だんだん本当にさ、元気出してくださいよつって言って、うん、その俺がブルーなわけよ。だからさっき起きたら、で母親にもうブルーだって言ったわけ、もうどうしたらいいかわかんないって言ったら、したらやっぱあのお父さんに会えないっていうのがあるんじゃないのって言うわけ。そしたらお父さんたちですよ、あ日本人のお父さんのね、日本人のお父さんに今度週末ね、9月のまあ某日9月27日か28会えないかって言われたんだけど、怒られたばっかりでしょ、フラフラしてんじゃないって言われたでしょ、で今フラフラしてるじゃないですか。でもう大ちゃんに言ってあったわけ、俺は会わねえぞとね、また会いに行ってまたお前いい加減にしろって言われて、また落ち込んでこれで失踪したら本当シャレになんねえからさって言ったわけ俺がね。もう失踪したがないとさすがに俺もね、あの今芸能人だから失踪すると本当シャレになんないことになるからね、フライデーされたら困るよなって話して、ああそっかって言って、いやでも短期のバイトやってるから大丈夫じゃないなんて言われたんだけど、いやいやいやいやって言って、前は短期じゃなくたって言われて、今短期でいつ入るか分かんないし気分によってるなんて言ったら、本当に前に組ましてフラフラしてんだからなって話して、ああそっかって言ったら、今日親父からメールが来たのよ。それでもう落ち込んじゃって、 で28の日曜日で大丈夫かって来たわけで、うえーって思って、で大ちゃんに確認取って、大ちゃんにもそしたら、いやもう、あ俺にもメール来てて俺は大丈夫だからって言って、わーって言って、じゃあ俺から断るわって、さっきそのメールすんのでももうやきもきやきもきしちゃって、本当にそれで落ち込んじゃったの。そうするとたまに2、3週間、3週間に1回ぐらいですかね、月に 1、2回、 1.3 回ぐらい来るのよ俺ブルーが、クワーンつって言って、双子座の裏面が出てくるんだこれは。本当にこれ双子座神経弱いですからね、本当意味もなく落ち込むって時辛いよね本当に。いや基本的には植木ひとしでどうにでもなれって思ってるんですよ本当に。知ったこっちゃね、盛り上がろうが盛り上がらまかろうが知ったこっちゃねえよ、盛り上がなかろうがね、知ったこっちゃねえよって思ってるんだけども、たまにダメなのよこれ本当に。全部ネガティブにしか捉えられない時あんのよ。まいったねこういう時ね。だからねみんなに言いたい、双子座だけに生まれるもんじゃない、双子座の大型、5月27日生まれ、これ神聖の双子座らしいですからね、大型の双子座っつうのは。これは5月の双子座だけはやめといてちょうだい、これ本当に。あの下手したらあの5月のね双子座の大型の人はね、血液型はどうこう変えようないですけどね、誕生日だけは出生の日にち変えればいじれるから、いじれないか、いじれないね、もういじれないか、いじれないからしょうがないけども、ちょっとたまにお羊座になってみるとそういうこと必要かもしれないですよ本当に。彼氏が双子座の、うん、やめといた方がいい、失踪に気をつけた方がいい、失踪するからたまに本当に。あの実際に失踪しなくても気持ち的に 2,3 時間失踪するときあるから、これ本当に。これね昨日の夕方からそうだったですからね僕本当に。あので双子、うん、逆に安心したり、あのそれ以外は元気だから、だからあの普段は元気なのよ、だけどあのたまにね 2,3 時間急にこう元気なくなって、こうこの人どうしたんだろうっていう感じになる時あるから、その時は話聞いてやってください、何かあったっつって言って、あの双子座とにかく喋んないと、あのエネルギーかい、ふそっとかれちゃうや、あのうんどうしたのとかって、あの優しくしてくださいその時は、あの厳しくしないで、そういう点じゃうちの母親は大失敗だから、さっきも散々そんな話ぐちぐちぐじってたわけ、やばい、先断ろうと思って人とのこうね、あのそういう続ける続けないっていうのがないから、今短期のバイトやったのにすぐ給料もらえてっていうのがあったのに、来週の予定聞かれるなんてことめんどくさくてそういうことになると思わなかったなんて、これそんな話散々してたら、いやあんたねいつも植木仁がバイブルだって言ってるけど、あんた意外と細かいと気にすんねって、これ最低の答えです、これ最低の答えです、これは普段のとこ見てくんなきゃ、だから私にも、私は両親に愛されてないっていう、そういう寂しさを感じてるタイプなんですね実は言うと。だから周りからはいや芸能人やれやれやれって言われたわけ、緊張しどうしようとかって言っても、いやバカすめばなんとかなるよねって言ったら、なるなる、そんな気にしちゃダメだよってこう言われたりとかして、分かったっつって頑張るこれとかって言えるわけよね。だけどうちの両親はそういうことやるんだって言ったら、あーみたいな、なんかあー向いてないのにねみたいなことをすっと出されると、すごく悲しい気持ちになりますよね。だから双子座の大型の付き合い方としては、とにかく上げてください、本当もうあの寂しいこと言わないで一言も、あのあでもこっちの方が良かったよねとかって言われると一気に寂しくなるから、これ柳沢慎吾さんがそうらしいね、これ本当に。あの柳沢慎吾さんが京本政樹に電話するんだってさ、ね、で京本政樹に今日俺どうだった、あの時どうだった、収録こうだったああだったってこう聞くんだって。そうすると京本政樹がいやー兄弟でもあそこちょっと良くなかったかもなって言うと、ガチャンって電話切るんだって、その場で柳沢慎吾がガチャンって切るんだって、それで怒るんだって。いや分かる、それは正しいでしょ、柳沢慎吾が突然いやガチャンする、いやだって今日つがいや待った、うーちゃんに言われるんだったらまだいいや、うーちゃんに言われるんだったらまだいい俺ね、これうーちゃんにね、うーちゃんだったどうだったって言って、うーちゃんがいやーでもねあそこのマイファンネタもう飽きたよ、もうだってもうこれ20回もやっちゃ聞くのって言ったら、 そうだよね、ちょっと考え直すかってなるよね。うーちゃんだったらなりますよ。でも自分が柳沢慎吾だったら、京本まさきに言われたかねえやっていうとこなんだね。これどう、これかけちゃう、京本がかけちゃう、かけちゃう。あのだから期待があるんだな、向こうに対して。でバカだから忘れるんだよそれを。本当に、あ、向こうだってたまには、あ、でもあそここうだったよって、それ言いたくなる時もあるわってこと忘れちゃうわけよ、これは。本当に実際そうじゃなくても機嫌が悪いとかね、そうそう、京本まさきのちょっとこうバランスが良くなかったとか。でもね、わかる、京本まさき面白くないから、で自分のこと面白いと思ってから言われたら嫌なんですよ。それそうなんですよ、これは。本当にわかるな。この話2年ぐらい前のラジオでもしましたね、この話。ダメだなこれ本当に。最近チャチャさんがこのラジオ聞いてくれてないんだってさ、俺わかるような気がする。うん、レビューないからちょっとわざわざ言われてこないな。ツイッターで、ツイッターで最近聞いてないけど元気ですかって、いらねえよバカ野郎と思って、聞いてる手でいいじゃねえかこの野郎と思ってさ、もうわかるわけよそれは。本当にもうだってレビューがないんだもん、レビューがメインだったんだもん本当に。だってね、皆さんね、本を読まないこっちさんでも本ないのって言ってくるんですから、収録前に。で寂しそうにしてますよ本当に。いやそれはそうですよね、あそこでやっぱこう真面目な話をしてっていうのがバランスだったわけですから、これは本当によろしくない。あの来週から本当に皆さんレビューやりますよ、これは本当に。あのそれだけは約束する。あの今週は許して、引っ越しがあったから。でもそれが俺ね、バイトだろうが何だろうが借金漬けになろうが本読むよ俺は本当に。そうしよう、うん、いやーでね、あともう一個言いたいのはですね、いやーこれまあいいか、ニュースいっちゃうか。どうせニュースだって脱線してっからな、な、途中で気になるがいいかな。今日レビュー、ニュースないから、レビューがないから。むちゃくちゃ喋ってんじゃんもうすでに。あのでね、あのまあいや、あの最近ね、あの岡村康幸さんにちょっとハマりつつあるんですよ。でいや前からちょこちょこ気にはなってた人だったんですよね。私はそういう一部で天才だって言われてる人は私基本的に褒めるタイプですから。でまだなんだか知んないけど、岡村康幸って、あの、あれだ、 JWAVE 聞いたのか。そしたら岡村康幸のスーパーガールっていうシティハンター2のエンディングがかかったわけ。ダーリンっていう曲があるんだよね。ダーリンってわかるでしょ、もうこれだけで。で、ああいい曲って思ったわけ。で、あこれ岡村ちゃんかと思って、あと思って、で PV 見たんだよ。でそしたら昔の PV をアップしてるんだろうね。で昔に VHS のそのままアップしてるから、途中で切れてるんだよ、最後の最後まで映ってないわけ。で、あ気になるなと思って、でもそれで見てたら踊るんだよ岡村ちゃんがね。踊る人なんだなと思って、でその後ニュース23に岡村ちゃんが8年半ぶりにテレビに出た時の動画が載っかってたわけ、 YouTube に。でそれを見たんですよ。そしたら岡村ちゃんが8年半ぶりにねテレビ出て、あと9年ぶりにアルバム出すっていうわけで、うん、2004年ぐらい、いや久々なんですよねなんて話して、で筑紫さんもまたその時元気な頃、あそうなんて話して、で出してないと何、なんで出なかったんですかって聞いたら、いや自分でもよく分かんないんですけどなんていうわけ。あ俺こういう人になりたいわと思ったわけ、この自分のね、自分のペースで。岡村ちゃんプリンス大好きじゃないですか、で似てるじゃないですか、なんとなくね。ね似てるでしょ。で私はあのうーちゃんがちなみにプリンス嫌がりますからね、本当になんだよちょっと言って、腰が嫌なんだよちょっと言うから、でも俺はうーちゃんにプリンス絶対向いてるよって言っていくつか聞かせて、おいこういうとこからハマってくわけねってこう、まあ、一時期言わせてたぐらいなんですけど、こういうプリンスだったらいいんだけどよ、かっこいいなと思っても、なんだか女の喘ぎ声入ったりするだろう、あれなんでなのちょっと言われて、いいなと思って聞いても、途中でなんかキスあげたりオペラみたいになったりよって言われて、いやそれがプリンス殿下の個性なわけよ、難しいなっていうわけで、あので岡村ちゃんと似てんなと思ってこう見てたわけ、なんか紫でさ二人ね。でじゃあそのニュース3のやつで見たら、 なんだっけな、それで歌うんだ、岡村鈴木がね歌うのがね、なんて曲歌うんだっけな、これ入ってるんですよ、あ来た来た来た、岡村鈴木がニュース3で出た時に歌う曲がね、まあ、対談&ライブ2004年の11月12日のやつなんですけど、でこれでね歌うの曲がね、ちょっと待ってね、ちょい待ち、歌うのがですね、なんか歌うんですよ曲を2曲くらい。で1曲は多分生演奏じゃないんだね、バンドいても。でそこでもさ踊ってんですよ、マイクスタンド前にして。で俺最初適当に踊る人かなと思って、あちちって曲を歌うんだ。で結構キレキレでむちゃくちゃ踊るわけ、かっこいいなと思ったわけで、岡村ちゃんこの時もう30半ばぐらいだからちょっとふっくらして太ってんだよこの時。 でもさ、あの若い時の動画と比べても若い時よりもキレがあるわけ。まだいくつかしか見てないよ、まだ全然ね。で好きな曲嫌いな曲ってまだ振り上げてる状態なんだけど、この踊りながら歌うっていいなと思って、あれだ、割と曲の感想とかでマイクスタンドの横に立ってもう結構キレキレでマジモンで踊るわけで、いいなと思って。であちちの後にバイブルって曲を歌うんですよ。でそれで純愛がテーマだっていうわけね、割と岡村さんの中で。そしたらバイブルって曲の中で自分の同級生が35歳の中年と援助交際をしているっていう曲らしいんですよ、それが。でなんで35の男なんかとそんな付き合うんだっていうわけね、歌詞の中で。で俺の方が同級生だし、バスケットボール部で179センチあって俺の方がいいじゃないかっていうわけ、わかるなって思うわけよその気持ちね。まあ私はどっちかというと高校生よりも35の男の年齢が近いわけだけど、でそういうある意味そのまあニュース3のその特集の最初の映像で流れたのが、まあある意味ナルティスティックにね、こうちょっとこう踊って表現して、そこで純愛を表現すると、これテーマ俺じゃないかって思ったわけで、踊ってんですよね。で岡村さんのウィキペディア見たら、渡辺美里のコーラスをやった時にそのレコーディングの最中に踊ってたんだってさ。でそしたらプロデューサーにそこで君は光ってるって言われてスカウトされたっていうわけで、まさに私ですよね。イベント行ってジョニーちゃんばっか見てたなんて言われる時もあるわけですよね。すると俺は岡村康之なんじゃないかっていう気持ちになってきてるわけよ、だんだん。岡村ちゃんになりたいってちょっと思ってるね最近、こういう変な人になりたいと。だからあのニュース23でね、金曜深夜便はもう終わっちゃったけども、よかったですよね、アッパスキアロスタミトがインタビューしてて。昔は文化レベルが高かったテレビも本当にアッパスキアロスタミのインタビューがあるんですよ。アッパスキアロスタミですよ皆さん。旅芸人の記録って映画撮った人です、ユリシーズの瞳とか、もう 3,4 時間ある長い映画撮る人です、ギリシャかなんかの監督さんで、もうとてもマニアックな監督さんです、ヨーロッパの、まあ、一部で有名ですけどもね。そういう人のインタビューとか、ノル・ギャラガーにインタビューしてたんだから、この振り幅の広さですよね。シネマ通信でもフォローできませんね、ノエル・ギャラガーからアッパス・キアロスタミナって言って。で岡村康之も入ってくると、とっても素晴らしい番組でしたね、昔はニュース23って番組は、昔の TBS ってのは。でその後 R35 なんてやってたわけだから、国分太一と命は昔夜朝起きる前、朝寝てるんですけど、あの人朝はね、ずっと寝てるんだろあれはってうーちゃんに言ったら、寝てばっかいるんだろ本当にっつって言ってさ、で企画であのコーナーの終わりでちょうどよく起きて、あ続いてこのコーナーですぐーっと寝てるだけだからねってうーちゃんが言うでしょ。で昔は命は国分大将そういう文化人に話聞いてたわけだから、文化文化なんつって言って話聞いてたわけで、とっても良かったです昔 TBS は。で金曜深夜便の前はあの月火木はニュース23のあと何やってたかちょっとワンダフルってやつあげですから、 で、ツナイトツーとチャンネルをこちょこちょこちょこちょこ回して、どっちがエッチな企画やってるかって言って見てたわけだから、昔のテレビは良かった。本当に。ね。で、この間、兄ちゃんの掲示板見てたらあれですよ。今、この間やったのかな？絵は真心を君ってね、あの、エヴァンゲリオンの映画版がありますけども、テレビ版の。で、それがもう規制だらけ入っちゃって、全然なんだかわかんないって言うんだよ。あの、ほら、シンジ君がアスカの裸見て、あの、オナニーしちゃって、自分の手にこう、精液がついてさ、最低だっていうシーンがカットされたらしいんだよ。あそこをカットしちゃダメだって言うんだけど、エアマ心を 君になんて当時見たら面白かったかもしれないけど、今見るとただのなんか中二病のクソみたいな映画なんだから、自己規制かけたぐらいでちょうどいいよなって思いつつも、でも確かに楽しみにしてた人にはちょっとかわいそうだななんて思いつつさ、昔にテレビは良かったって思ってたわけ。 でさ、岡村世紀がもうキレキレで踊るわけですよね。で、これね、私ね、ハマるかな、ハマりそうだなっていう、一番これね、匂いする人ですね、こういう感じは。この曲好きじゃないな、この曲いいなっていう、このね、自分の中で基準をどんどん決めていくとね、割と大竹一クラスとかプリンスクラスに入ってくる可能性あるんじゃないかなと思って。で、覚醒剤とかやって何回か捕まってっていう、その人間的なエピソードも割と惹かれますしね。私は覚醒剤ありませんけども、でもどうせ芸能人になるんだったらこういう風にトラブルだらけで生きなきゃっていう風に思えばさ、いいなって思うし、あと岡村ちゃんと僕の共通点で言えば、あの去年ですね、私この間知ったんですけども、 大貫妙子さんのトリビュート版が出てらしいんですよ。で、それで坂本龍一と岡村康之で何の曲をカバーしたかっつうと、大貫妙子のシティポップスに残る名曲である都会をカバーしたらしいんですよ。で、純愛とダンスと紫とで、マイペースと大貫妙子と、しかもプラス都会っていうね、この6個も僕と共通点があるんですよ、岡村康之っていう人は。これハマるでしょうね、これは本当に。というわけで、私早速ね、図書館でスーパーガールとバイブルが入ったら予約しましたね、そしたら、私の友達の神様の彼女が岡村ちゃん好きっていう話をさっき聞いて、いやー、これはちょっとつながってくるなって思いましたね、本当に。ちなみに、あの岡村康之のファンクラブに入ったのはこっちさんですからね、皆さん、これ本当に今もうあれですよ、今もう動画がいろんなところで、今スカイプの人こっちさんから貼り付けてら、あ、貼り付けてありますよ本当に、私とこっちさんの出会いは、あのクラブ行った時に岡村康之の曲でキレキレダンス知ってる人を見つけて、それがこっちさんだったですからね、これは本当に。で、その時話しかけたのが出会いですから、これは本当に。その時から岡村康之って人はある意味運命づけられたしね。あと川本誠のプロデューサーですから、一番最初の作詞作曲の、聞いてましたからね、当時やっぱなんか自分のそういう、こうルーツみたいなところに絡んでた人だったんでしょうね、でもう40何分喋ってる、これだけですごいね、これはこんなに喋れるなんて本当に、というわけで続いてはですね、まあ、こんな感じの僕の1週間でございました。もう一個あったんだけど、まあこの話はまた来週にしましょうね。というわけで続いては、ニュースベスト5ぐらいのエンディングです。はい、というわけでニュースに点を受けるんですけどもね、まあ、今日もですね、ニューストップ5ぐらいバッと紹介しようかなと思ったんですけど、でミクシーニュースに入ったら、私はその占いが大好きじゃないですか、あの軽い占いが本当に、ヤフーのですねトップページに出てくる、あなたの運命は変わる方法つって言って、こう無料で診断って出てくるじゃないですか、なんか青森のイタコが占うあなたの運命とか、もうそれ本当に、金払いそうになる一歩手前まで来てますからね、本当に合ってる合ってるなってなっちゃうんだけども、でそんな私のね、占い好きの僕が、さっきミクシーニュースに入ったら、ミクシーニュースのトップページに書いてあったのがこんなのありまして、12星座自分に甘いランキングっていうのがありまして、
きたいですね。12位からじゃあ5位まで いきますよ。あ、ベスト3になる。じゃあいきますよ。12位は自分に甘いランキング。12位ヤギ座で、11位がですねサソリ座で、10位が水亀座ですね。で9位は乙女座で、8位は大牛座。我々も出てきませんね、またこれね。で、7位はお羊座。我々3人見事に、トップ6に入ってきましたね、これ。自分に甘い。どんだけ自分に甘いんだと。で、第6位。第6位、私入ってきました。双子座。双子座、頭がいいので、自分に甘そうと思われないようにしながら、しっかり手抜きしているそうですね。で、第5位。第5位は獅子座。うーちゃんですね。いつでも俺様の獅子座は何、いつ何時でも自分優先。私らはもう星座占い毎週やってるんですけど、もううーちゃんの獅子座がどんだけわがままなんだってことをもう必ずみんなに押されてるね、本当に。4位はカニ座。感情の上下が激しいので気分屋のところが人から見ると自分に甘く見えるんです。第3位は射手座。本のままに、本能のままに行動。で、第2位が、まだこっち下がってきてませんね。第2位、天秤座。めんどくさがりの極地だそうですよ。人に対してはいつでも細やかな気配りを忘れない天秤座ですが、これは合ってますね、これ本当に。毎週小池さんのパソコンチェックっていうのが入りますから、あの本番前に、あ、ちゃんと拭いたかね、メモリはもう3ヶ月経ったから、その使い方ってもう熱で溶けてるからそろそろ変えたかね。さだまさしの歌みたい、本当にね。お金はあるかね。で、人に対してはいつでも細やかな気配りを忘れない天秤座ですが、人に気を使う分自分自身に対してはどこまでもとことん甘くなります。自宅では縦のものを横にもしないぐうたらぶり。遊びすぎて疲れた翌朝、会社に行くのも外に出るのも着替えるのさえ面倒な時、疲れた体に鞭打つような自虐精神を持ち合わせていないのです。しっかり休んで自分を置いてあります。ただし天秤座の場合、会社にはきちんと連絡を入れておきます。あってる、きちんとしてんだよ。だからメリハリがあるね。あの天秤座ですから、やっぱ下が怒ったら上が、片方が上がりますからね、これ。そういうところのバランス感覚がね、本当に、いや、うまいですよ、本当に。だから、こっちさんのあだ名はシーソーゲームって言われてますからね。で、1位は魚座だそうですね。自分にも人にも甘いナンバーワン。これ、うちのお父さんですね。確かにと思いました。はい、で、ミクシーニュースですけどね、やっぱもう芸能人なんで。何？新 iPhone 求め列、デング熱要波。もう、ね、もう発表されたんですか？あれ？まだ発表されてないのに、もう並んでる人たちがいるそうですよ。ねえ。現地時、日本時間10日午前2時。あれ？そことあと4時間後ぐらいですかね、今の収録で言えばね。今日の日付で言えば、今日、発表されるかもという。私は前々から言ってるんですけど、もう並んでる方々に別にケチつけるつもりはないですけどね。私ね、もう早速 iPhone ぶっ壊れまして、前の iPhone4S と一緒で、出かけて10分後にもう 100% 充電したのがもう 90% になるっていう状況をなんとかしてくんねえかと思ってるんですけどね。あとイヤホンがぶっ壊れましたね。なんとかなんねえかな、この辺だよな。もうあと防水とかも衝撃に強くしてほしいっていうのはもう願ってることですけどね。でね、あ、もう時間がないな。お、まあこんな感じのね、ミクシーニュースじゃねえ、ニュース 2.4 キロでしたね。はい、ちなみに話題数だけトップ3をさらっと言っておくとですね、話題数ランキングはですね、第3位犬の入浴写真非難が集中で、2位が秋の月9日スーパームーンだそうですね。で、1位は全米テニス決勝西堀敗れるだそうですね。はい、何なんですかね、犬の入浴写真で非難が集中。あのこれはしょこたんがね、一般人に切れちゃって、 一般人って別に猿のことじゃないですよ、チンパンジーって意味じゃないですよね、一般人ね。に一般人の人がツイッターで自分の飼ってる犬だから猫を保健所に連れていくことになったって、やむなくちょっと保健所に連れていくことになったって書いたのかな、拾った犬かなんか猫かなんかを。そしたらしょこたんがその一般人に向かって保健所に連れていくのってなんか切れたらしいんですよ。でそしたらみんなでその保健所に連れてったやつに、お前連れてくんじゃねえってバーっとしょこたんファンがそいつに一斉攻撃してアカウント停止したって話があるらしいんだけどもね。え、犬入浴させてるだけでもダメなんだね。
あれだ、あれなんだって、洗濯機に入れてんだって。で、うん、死亡した可能性があるんだって。そりゃダメだわねえ。これもう虐待ですよね、これは本当に。洗濯機で犬を入浴させたら死んだというか回したんだなこれ。いやー、で犬の写真が可愛いよ、犬が。多分犬何が起こってるか分かんないけど、つぶらの瞳でこう写真に写ってるわ。やだ、最低これ本当にねえ。最後に何やニュース聞いちゃったね本当。ちなみにジャカルニュースって言おうと思ったけども、ないです、特に。今ざっとね、ざっと明るいニュースないかなと思って見渡したんだけども、何にもないです。今週はね、嫌な1週間だから、みんな今週1週間本当気をつけた方がいいよ、本当に。来週の土曜日まで何か嫌なこと起こるに決まってっから。あ、また、そんなこと言っちゃいけない。ごめん、今双子座の裏面が出た、表面が出てきた、ムクムクっつって言って天使の俺が出てきたわ。そんなこと言うなよって、表面の俺が出てきたわ。そんなこと言ったら本当に暗くなっちゃうぜって出てきてる、本当の俺が。明るい、もう来週1週間もう楽しいことしかねえよ、もう暗いことなんか全部吹き飛ばして笑い飛ばしてやったらいいじゃんって今の俺が言ってるわ。ああ、よかった、表面最後に出てきてくれてありがとう、助かっちゃったね。というわけで、なんかね、変なことないから、俺今このアパート引っ越してきて、もう部屋の明かりがもう窓明かりがすごく入ってくるとこだから、今このアパート古いアパートで水漏れもつくけど、このアパート最高だから、みんなもこの1週間いいことしかないから、もう元気出して乗り切っていこうぜ。よし、いいこと言ったね。というわけでこんな感じのですね、レディオ 2.4 キロではですね、いろんなメール募集しておりますんで、じゃんじゃん送ってくちょうだい。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。